YouTube
日本語虎の巻。
はい、始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています。これが流れる日は3月の最後なので、これで日本は2023年度が終わるんだよね。
3年度だね。
フィスカルイヤーって言うんだけど、それが終わって24年度が4月から始まる。
はい。
だからなんかもうだから学年の終わりなんだよねって話するとみんなへーって言ってる。外国の人たちね。
そうだね。
ちょうどみんなイースターのなんかとか春休みに入る頃みたいだけどね。
はあ。いろいろあったよ。
いろいろありましたが、何が？
いや、この第2学年2年生というものが
楽しかった。
楽しかった。
本当。
うん。ただやっぱ1年の頃は、うん、の方が男女仲は良かったかなって。
なんか2年って中学も高校も一番面白くなかった気がする。なんか中途半端っていうか。
そんなこともないけどな、別に。
本当。
うん。男子仲が死ぬほど良かった。
いいんじゃない？
うん、珍しくクラス37人どこ、クラス男子17人何のなんか若干の区分とかもなく、
うん、
なんかフルで全員が多分まとまってたと思う。
うん。はい、YouTube どんなものを見てる？
まあ、僕ですか？
いきなり、まあ、うん、東海オンエアだよね。
いや、東海オンエア、あ、つっていつか。
ダメです。言いたいことはわかります。復活するんでしょ？
いや、しました。
したの？あ、なんか15日とかなんか言ってたね。
はい、3月15日にね、東海オンエア復活いたしましたので、ぜひ皆さん概要欄のリンクに入れるかどうかわかんないですけど、ぜひチェックをしてみてください。
これさ、なんかさ、わーっていう歓声の音じゃなくて、興味ないよみたいな音ってなんかないのかね。チーンみたいな。
そんなことないから。
なんかお寺のさ、あのゴーンっていう音かなんか入れとこうか。
その SE 入れないで。
効果音ね。みんな興味ありません、東海オンエア。
いや、あるから、人気だよ。
まあでもさ、こう YouTube のさ、アルゴリズムに乗って、まあいろいろさあれだけど、なんか面白いなと思ったのが、自分から調べに行くと、なんか YouTube、 まあ YouTube だけじゃないけど、何でもそうだけど、たまたま見てたらね、なんかいろんなさ側面のさことがわかるなと思って。
うん。
なんていうの、例えばなんかうちらはさ、こう日本の、まあ、ちょうどね、もう3月の終わりで、明日から新しい学年が始まるわけなんだけど、みんな新しく学校に入ったりとかもするじゃん。
まあね。
でしょ。で、なんかこの日本の教育システムとかさ、受験とかさ、
うん、
なんかうちらはこれがさ、なんかありえないわって思ってたりとかするじゃん、
うん、
でもさ、大体調べると、なんかどこの国の教育もそれを批判してる YouTube があるのね。それが YouTube なのかなと思って。
まあね、
まあ、要は意見、自由に意見できるじゃん、
うん、
でテレビだけ多分見てたら、テレビって操作されてるから、
ある程度ね、
うん、だから、まあ、その国でね、ある程度操作されてるから、うん、日本で見てたら日本の教育は良くない、あのなんか西欧の教育はいいみたいなようになっていくかもしれないし、もしアメリカとか、なんていうかな、オーストラリアとかイギリスで見てたら、イギリスとかアメリカの教育はもう終わってる、でなんかアジアの教育は素晴らしいみたいに報道してるのを、うちらは全く知らないわけじゃん。
知らないな。
でしょ。なんかそれを YouTube はさ、そのさ、自分でなんか勝手にあと出てきたのもあるんだけど、
うん、
なんかそのドキュメンタリーでね、だから、あ、そうなのって、逆にあっちの人はそうやって考えてんのみたいなさ、とかイギリスの教育はもう終わってるみたいな感じの YouTube が出てきたりとか、うん、オーストラリアはどうしてこんなに学力が低いのかって、まあ大体いろんな批判的なものが出てきたりするから、
うん、
まあ、あの結局どこがな、どこの何が正しいのか一体意味がなんか分からなくなったっていう話です。
はい
はい、今日はそれだけです。以上です。
はい、じゃあ
また来週、
次回も聞いてくださいね、
は
い、
さようなら。もう全部言っちゃった。先にね、言うとアメリカのエッセイじゃないんだから。
はい、
先に結論全部言っちゃった。でも結論全然わかんないなっていう話なんだけど、
はい、
でもなんか日本、まあ散々うちらがこう日本の校則がありえないとか、 まあ、いろんなことを言ってきたわけなんだけど、
はい、
まあ、校則はまあちょっとね、ちょっと変だなと思うところもたくさんあるし、改善の余地あり。
キメ。
キモいよ。
うん。
うん、なんだけど、あとはその日本の受験システムも、
うん、
わーって一気にこう、なんていうのかな、受験させて、でそのプレッシャーたるや、もうすごいじゃん。
すごいね。
うん、
本当に。
その日一日で人生が決まるみたいな気持ちでいるじゃん、子供たちって。
うん、
なんかそのプレッシャーって本当かわいそうだよなって思ってたんだよ。でもね、うん、もっとすごい国があった。シンガポール。
うん、
もうシンガポールは もっともっと超学歴社会だった。
はあ。
で、そのうちらでいう共通テストみたいな、うん、大学が決まるやつ、
うん、
それが決まるのが、小学校6年生のもの、だから中学受験みたいな感じなの。だからもうシンガポールの小学生って、
うん、
多分ね、もうアジアって結構そういう傾向強いけど、その中でも一番強いのがシンガポールなんじゃないかなって思ったんだけど。
小学生、
うん、そういう受験で人生決まってるっていうか、決まるんだって思ってる国で、本当に小学校が1時半ぐらいに終わって、
うん、
で昼のね、でそっから親は、子供をサイエンススクール、科学の塾とか、まあ、日本のクモみたいな数学の塾とか、そういうとこに送ってって、うん、で子供たちはそういう塾で、夜の何時、あ、夜の7時ぐらいまで、
うん、
とかもさ、もうガーって数学とか科学とか、まあ、まあ英語は喋るからいいけど、そういう訓練じゃないけど受験対策の勉強をめちゃめちゃすんのよ、
うん、
でそのリポーターの人がオーストラリア人だったんだけど、一緒に解いてんだけど、うん、もうね、なんかみんな秒で解くのもう秒で解くから、全然その大人でも追いつけないのね。
うん、
もう先生が問題出した瞬間、はいはい分かる人だったらダーって解いて、はいって言って、もうなんか本当に5秒ぐらいでみんな解いてんのね、
うん、
文章問題だよ。
文章問題
すごくない？で大人は全然解けないので、それはなんか図形を書かないからできないんだよみたいな感じで、すごい子供たちはその図形を使って、その、うん、なんかこううまくこういろんな物事を考えて数学を解くみたいな訓練がされてるのね。すごいそういう訓練ね、
うん、
で家に帰ってご飯食べたら、またそっから夜の10時半か11時半ぐらいまで勉強するんだって。っていうのがもう当たり前になってる。もちろんそれも親が当たり前だと思ってるから、
うん、
子供も当たり前として受け止めてて、
うん、
多分それがもうなんか日本以上に根付いてるなと思った。
あ、
例えばうちらがそうやって学歴社会で生きてきたから、
うん、
そのうちらが親になったじゃん。でその世代もいまだに今学歴社会ってまだまだ根付いてるじゃん。共通テスト受けて国公立行って、
うん、
もしいい大学行けたら就職もいいよっていう考えてさ、やっぱさ、もう親のうちらが変えない限りやっぱ続いてくじゃん。
確かに。
でしょ。だけどシンガポールは、でも今ちょっとさ、日本はそれがちょっと揺らぎつつあるでしょ。ちょっとだけね。
ちょっとずつね。
まだまだだよ。でもね、もうシンガポールもうほんとみじんもしてないって感じ。もう真剣に親が、もう子供は12歳でその受けるなんとかっていうテストがあるんだけど、本当に共通テストみたいなね、それのために生きてて、そこをパスしたら本当にいい高校みたいなところに行けて、その後いい大学に行ったらもう一生安泰するって、もうね、宗教的みたいな感じでもう洗脳されてるのね、本当にシンガポールの親って。すごいなと思って、なんかもう本当何の疑いもなく考えてるみたいな感じだったのね、
うん、
でもちろんだよ、そのプレッシャーにやられてメンタルやられちゃう子供も続出するわけよ、
うん、
でなんだっけな、その、まあ、そういう子もいるし、その成功してじゃあいい高校に入っていい大学に行ってトップの成績だからって、じゃあハッピーかって言ったら、やっぱその子供時代がさ、ちゃんと子供として育ってないというか、
うん、
なんかそのプレッシャーとかにやられて、やっぱストレスで学校辞めちゃう子もいっぱいいるのね。
まあね、そりゃそうだ
よ。そう、出てくるのに、そういう子がいっぱい、
うん、
で逆にそのなんていうの、共通テストみたいな、中学小学校の最後に受けるその共通テストみたいなやつね、
うん、
12歳で受ける試験に失敗しちゃった子は、なんだろうな、もうその大学用の学校じゃなくて、今度なんか職業訓練校みたいなところに行くの。 両極端でしょ。ですごいその例えばコーヒーの入れ方を勉強したりとか、
うん、
もっとなんかこう実践的なことを勉強して、
はあはあは
あ、そのスキルのある人間として社会で活躍できるように、
うん、
料理とかを習ったり、あとそういう電子工学みたいなのを習ったりして、そとか、うん、プログラミングとかあったかな、まあ、そういうのは違う、大学とか行かないとあれだから、とにかくそう実践的なことを学ぶ職業校みたいに行くか、そういう日本でいう進学校みたいなのに行くか、なんか二分化するみたいなね。
それどうなの、
それどうなのって本当に思ったんだけど、
ちょっときついね。
でもそっちに職業校みたいなところに行ってる子たちも、
うん、
別にそれはそれでハッピーだし、なんかこっから自分のなんかスキルを上げて、
うん、
なんか頑張りたいみたいなことを言ってて、だからまあその時に一瞬挫折はしたものの、まあみんな頑張っていこうみたいな感じのね、
まあ、また立ち上がるみたいな、
そういうことです、そういうことです。でなるほどねって、やっぱアジアってやっぱきついなって思ったんだよ、それを見ててね。
きついよ、
きついなって思ったの。でもなんかかといって、じゃあ今度そのアメリカの入学制度っていうのを見て、
うん、
でアメリカの IB リーグに入りたい子ってやっぱ山ほどいるわけじゃん、
うん、
IB リーグってそういうハーバードとかその有名なイエールとか、
うん、
そうですね、まあ日本でいう全然レベル違うけど、日本とは日本でいう旧帝大とかね、狙ったりとかしてる、みんなそういうわけよ、そういうとこ狙って行きたいじゃん、やっぱもともと頭いい子とかはね。でそこに入るためにはアメリカはまずそのスコアが必要、 SAT とか、あとその GPA っていう、なんだっけな、ほらもともとの高校の成績の平均値が、
うん、
まあ何点とか、まずそこスコアとその成績でが必要なのね、
うん、
あとそこからこっから先がなんか中学校みたいだなと思ったんだけど、
うん、
その何をしてきたか、日本だとさ中学校から高校の受験をするときに、例えばさ推薦取りたい子って生徒会やったり部活が強かったりとか、
あやってる、
ね、課外活動で稼いだじゃん、それも必要なのね、その IB リーグに行くには、
うん、
スコアプラスそのフットボールが強いとか水泳とか、その水泳アメリカはあんまりないか、まあ何でもそうだけど、スポーツがすごい優れてるとか、あとはその例えば何かの科学の分野の発表で賞を取ってるとか、なんかあとはボランティアにいろいろ参加してるとか、
うん、
インターンシップに参加してこういうことをやってきたっていう実績をその大学の試験に、試験じゃ試験ないからさ、その入学の願書を送るまでになんかもうほんと履歴書的にいっぱい集めるの、そういうの、
うん、
でしょ、でみんなそれを必死になってやるのね、
うん、
でいっぱいそういうなんかボランティアしました、でこういう何賞も取りましたとか、こういう成績取りましたっていっぱい書くじゃん、
うん、
でその入学願書を送って、で受かる子は受かるし受かんない子は受かんないじゃん、もちろんそうなんだけど、
う
ん、
そりゃそうね、
でしょ、でやっぱ落ちた子はでも全部落ちるわけじゃないから、 IB リーグからは外れたけど、
うん、
別に他の大学、もっと別に全然いい大学ねに受かってたりとかするから、そういう、まあ、IB リーグを諦めてその他の大学に行ってみたいな子がたくさんいたんだけど、
うん、
なんかそのアメリカの子たちがその落ちた時ね、それはそれでなんかさその、まあ、自分のスコアも足りなかったみたいなこと言ってんだけど、
うん、
なんかそれってさ自分の人格を否定されたみたいな感じになって、ちょっとさ落ち込んでるのね、
うん、
それはそれで、
まあね、やってきたことが全部
そうでしょ、そうやったのに否定されたわけだからさ、うん、で前さそういう日本の大学制度についてなんか討論してる番組を見た時に、そのお母さんが最近好きな成田悠介さん、
うん、
あのイェール大学のアシスタントのプロフェッサーの成田さんが言ってたのは、逆に日本のああいう共通テストとか日本の受験制度ってめちゃめちゃ公平なんだってって言ってて、それを見て確かに日本の、あの共通テストと大学入試って、
うん、
まあそうだし、まあ、中学受験もそうなんだけど残酷なんだよ、1日で決まるからね、めちゃめちゃ残酷なんだけど、あれほど公平な試験ってないなと思って、
まあ 点数オンリーで決めるっていうね。
そう、点数オンリー、取れなかったらもうアウトって、もう順番にバーって点数出して、
うん、逆に取れさえすれば別に誰だってっていうね。
そういうこと、別に他のなんか課外活動とかしてこなくても全然いいよっていう、だから勉強の点数だけでのみっていうふうに考えると、そのいろんなボランティア活動とか、例えばスポーツも頑張ったし、なんかいろんなリーダーシップとかそういうのや、なんていうの、生徒会やりましたとかさ、そういうのに参加して頑張ったのになんか落ちたって、なんで落ちたか分かんないじゃん。そのさ、公平性が見えないっていうかさ、理由も分かんないからね。
分かんない、
そこはちょっと不透明すぎて嫌だなって思ったのね、アメリカは。
ちょっとそこはね、
うん、それはね、逆にね、だから自分が今まで思ってきたその日本の受験はめちゃめちゃ詰め込み教育で、その、入学試験のための勉強しかしてこないわけじゃん、高校って、
うん、
まあ、要はシンガポールもそうだよね、その受験のためにだけめちゃめちゃ何時間も子供をさ、12歳の子を6歳ぐらいからさ、ひどいともう3歳か5歳ぐらいからそういう塾入れてるからね、からもう何年も何年もそういう塾に通わせて勉強ばっかりはさせてきたわけじゃん、
うん、
でそれもどうなのって思ったんだけど、
うん、
でもある程度そのさ、そのやり方って逆に公平だったりするじゃん、
まあ、確かにね、
だって点数で決めるんだもん。でもまあ点数だけじゃないところもあるから不公平だってうちらは思ってたけど、じゃあ点数だけじゃないアメリカとかを見ると、
うん、
まあ、それはそれでなんでっていう、あとさ、なんていうのかな、そういう課外活動も重視するってなると、
うん、
こういう仕事してきましたとか、こういうバイトしました、生徒会やりましたってなると、
うん、
なんかほら日本のさ中学校の時と一緒でさ、
ああ
こう先生にさ、
媚びね、
媚び売る、そう、媚び売らないといけないとか、社会に対して媚び売らないといけない、なんかインターンシップはこう大学に入っていい大学とかいい評価もらいたいからやります的なさ、ずっと媚び売るような生活になってくるじゃん。
そうね、
それもさ、もうだるくない？
だるい、重い
でしょ。だから逆に言うと、その中学みたいに媚び売らないでよくなったら、
うん、
高校ってさ楽だったのよ。だって実力一つで自分が評価してもらえるから、
うん、
どんな、なんていうの、校則破っても、あの、なんていうのか、どういう授業態度で授業受けてても、寝てても、話聞いてなくても、
うん、
ピアス開けててもパーマしてても点数だけ取れば先生たち何も言わないのよ。
結果が全てだからね。
そう、だからそういう意味ではめちゃめちゃ楽だったのね、
うん、
で面白いなと思って、完全に逆なんだけど、どっちもどっちっていうのを見て、
うん、
まあ、すごい面白いなと思ったんですけど、どうですか現役の高校生。
いやー、そうだよね。でもなんかどっちにもさ利点があるのは確かにわかるんだよ、
うん、
まあアメリカはアメリカで、例えばじゃあそうやってちょっと自由さ、
うん、
己の考え、なんか本当に元の中にある考えとか、
うん、
こういうことしたいな、だからこういうことしようとか、そういうのなんか自由さをある意味重視するっていうのは、
うん、
日本にも必要なことだと思うし、
うん、
大切だと思うんだけど、逆に日本で見れば、まあ、本当にね、例えばどんな、例えなんかマジで、要は見た目とか、
うん、
でもう何にも、それ本当に実力だけで評価するっていうのは、
うん、
まあ、かそういう考えると、まあ、誰にでも本当にそういういろんなチャンスが巡ってくるっていうさ。
実力さえあればね。
実力さえあれば、
うん、
たとえ誰にだってチャンスが巡ってくるっていうのはすごく公平です、うん、いいと思うんだけど、
お金がない頃でもね、うん、っていうかさ、うん、
まあでもだから、それ、まあ、だからそれはだから、まあ各々、まあいい点と、
うん、
まあ悪い点
の、うん、
まあ、2個が要は介在してるとか存在してるからさ、
うん、
お互いにね、
うん、
まあだから一概にどっちがいいっていうのは言えないんだろうなっていう感じだよね、
う
ん、
そうそうそう、なんかね、どっちがって決めると、
うん、
まあ、それがもうなんか愚問っていうか、もう合わないんだったら、もう合う方にじゃあもう動くっていうかっていうのが一番いいってい
う
のかなとかさ、その日本のやり方が嫌ならそうじゃない学校とか、そうじゃないやり方に動けばいいし、
うん、アメリカとか欧風のやつが嫌なんだったら、
もう日本式に、
日本式に、日本に移るっていうかさ、
うん、
ともいいと思うなと思うし、俺的にはね。
そう、まあでも その YouTube いろいろ見てて、まあ、思ったのが、そのシンガポールの子とかもなんかトップの大学にトップで入って、大学でもトップでっていう子が急にめっちゃやる気なくなっちゃって、やもうやめちゃってっていう子が出てきたりとか、
あるある、
うん、あとはそのやっぱ受かんなくて職業校に行ってっていう子もいて、うん、そういう挫折を味わった子も映ってたし、
う
ん、あとはアメリカでもなんか自分の希望のする大学に入れなかったとか、
うん、
いう子がまあ入れる大学に入ったとかね、行きたくないなと思ったけどしょうがなく行くみたいなのとか、本当は行かないでおいてもう一回来年そのアプライしようかなみたいなことを言ってる子とかもいたんだけど、
うん、
これ最終的にみんな、なんかその後のインタビューを見ると、なんていうのかな、みんなちゃんとそこから立ち上がって前に進んでて、シンガポールの子も辞めちゃったけど、うん、なんか違うことを探して自分のやれることをやってるとか、うん、職業校に行ったらもうその職業をで頑張っていくとか、まああとはアメリカもそうだけど、行ってみたらもう今この大学がすごい楽しいからそこで頑張るみたいな、まあ要はそのさ、まあ、どこの国もその大学受験とかその大学に入るっていうのはまあ子供にとってね大きいことなんだろうなっていうのはすごい思った。日本もしっかりね、その、
うん、
いい高校に入りたいっていうのがまずみんな来るわけじゃん、その15歳の時にね、
うん、
からいい大学に入りたいっていうのも来るわけじゃん、18歳でね、
うんうん、
でそこがやっぱその18年間の山場みたいなところが来るわけよ、どの子にとっても、アメリカでもシンガポールでもどこの国でもね、うん、何歳かでその山場は来るのよ、勝手に行けるわけじゃないから大学にとか、
うん、
まあそうなんだけど、結局なんか思ったのが、大学受験とか落ちるとか落ちないとか、
うん、
まあ、それはただの本当に人生の通過点なんだなって、まあ当たり前だよね、そっから先も人生続くんだから、
まあそりゃね、
うん、一瞬の通過点なんだよねっていうのを思った。どの子もちゃんと立ち上がって前に進んで楽しい人生を送ってるから、
まあそりゃそうだ、
そうそう、結果としてね。でまあなんだろう、そっからいつか大学院にまた行きたいって言ってる子もいるし、この先どうするか分かんないっていう子もいるし、まあ要はそっからどうするかだよねって、人間、
まあ、それ人次第、
うん、まあただそのそこの前まで受かる受かんないとかさ、そのまで前まではそれが人生の全てだと思っちゃうもんね。
そうね、
うん、残念ながら、
うん、
そうなんだよね、人生決まると思っちゃったかな、母さんも、まあね、全く決まんないけどね、そんなことで、
うん、決まんないけど
でも18年間とか12年間の人生じゃ分かんないんだよね、
うん、
そこの一番大きな山場ってなんか人生決まっちゃうような気がするんだよね。
分かる
でしょ、そっからあともう70年は生きるぞ、
うん、
日本だったら。
いやでもこれ本当にね、日本の学生、
うん、
であったりとか本当にね、あの東アジア、うん、特に韓国ですよね、
うん、
あれひどい。
そうなの、
韓国って、うん、まあ、本当にあの、まあ、スカイって呼ばれてる
試験
3つの大学があるんだけど、まあ、要は日本でいうと宮廷、
うん、
みたいな大学、もうそこに入ったらもうマジで人生勝ち確。
どこの国もそれあるね、そこに入ったら人生勝ちみたいな。
そうだから、そこ入ったらもう本当にもう官僚とかさ、
うん、
もう政府関係の仕事に入れる、
うん、
もう最強のもうあれなんていう。
でも実際そうなってる人って本当にそうなってんのかなって。
でもね、それ皮肉なことにね、
うん、
あれだよ、政府関係者の次に稼いでるのが、うん、塾講師なんだよね。
あ、そうそう、シンガポールもそうだって。
そうそう、あのね、もうトップの塾講師になると、
うん、
なんか1年で本当に1000万どころか、もう10億100億とか稼ぐんだって。
へえ、そう、
とんでもない、とんでもない。
シンガポールもさ、その、うん、トップの、例えば日本の東大みたいなね、シンガポールの東大みたいな感じのところに入った子って超やっぱ頭がいいじゃん、
うん、
そういう子が なりたい職業って塾の先生なんだよ、うん、めちゃめちゃ頭いいから。であと多分めちゃくちゃ稼げるんだろうね、
うん、バカほど稼げるから、
うん、
ちの方そう、あのね、しかもさ、
うん、
まあこれこそ本当中学の頃にずっと悩んだけど体育ね、
うん、
まあ体育とかさ、でもそんなもんだってもう無理じゃん、
うん、
まあ、家庭科とかさ技術とかだったらもうギリギリ、
うん、
なんとかならんこともないけど、
うん、
でも、
うん、
体育、
うん、
対策してるのがあるんですよ。
へー、
韓国には。
ほんと怖
っ。運動塾って言って、
怖っ。それは無理だろう。
体育の成績も上げるっていう、う
ん、ほんと。
そうで、そんで、
うん、
で一回もうその塾、
うん、
塾制度はもうほんと不平等、
うん
うん、だってので、もう政府が一回ダメだって言ってもう禁止令にした出したんだって、
うん、
で何が起こったかっていうと、
うん、
だったら、あ、これ塾じゃないですっつって、うん、これただ知人間で集まってるだけなんでって言って、
うん、
こっそり裏で勉強してるとか、
うん、
こっそりなんか体育のな、本当になんか練習するとか、
うん、
そう、本当にそういうのが本当に横行したんだって。
稼げるんだろうね、そういうところに目をつけたビジネス。あの日本のさ中学受験するための子にさ、そのそうすると学校がいらなくなるわけじゃん、
うん、
だからシンガポールの学校どうなってんのと思ったんだけど、1時半で終わるイコール、そっからみんな塾行くイコール学校はなんか半分でいいんですよみたいなさ、そうなんだそりゃみたいなさになってくるわけじゃん、うん、でそっからの塾の方が大事っていうかさ、うん、日本もそういうとこあるじゃん。結構中学校まではさ義務教育で義務として行ってるけど、
うん、
その後の塾の方がよっぽどいいことを教えてくれるよみたいな感じでさ、
そう、ね、
学校の意味がなくなってくるよね、そうすると。ふーん、意味わかんないな。
本当に意味わからんよ。
ほん。でその学校から出る宿題、学校がいらないじゃん、その中学受験する子たちってもう塾で、うん、学校で勉強することよりはるかにさ高度なことをさもう習っちゃってるから、
うん、
あの学校の時間って邪魔だし、学校の課題とか宿題、夏休みの宿題とかも本当にいらんわけじゃん、ね、そこに目をつけた人がさ宿題代行ね、
あ、出た、
やってくれるんだよね、その中学受験する子が。で全部大学生みたいな子たちがやってんだよね、うん、でやって出してくれるんだよね。なんのこっちゃってよね、わからんね。まあ正解が何かはわからん上に、正解はその子それぞれだからね。
そうね、
うん、だけどなんかいろいろ恐ろしいなとは思った。アメリカはアメリカでさ、じゃあさなんかインターンシップとか、
うん、
提供会社みたいなのが出てくるんじゃない、そうなってくると
多分ね、
うん、あなたのなんていうの、履歴書じゃないけどそのアピールポイントをうまくしますよみたいなコンサルタントが出てきたりとかさ、ま
あ、それはギリギリさ、その、まあ、要はどこに働いたかっていうのでさ、
うん、
まあ、あれ、まあ、そこで見られるけど、まあでも要はそれは経験の経験になるからさ、
うん、
一応 身に入るんだと思うけど、ある程度、
うん、
うん、微妙だね。
微妙だな。なんかどこの教育がどう正しいかとかわからんなと思った、それを見て。まあ一概に日本ばっかりを見てて批判してるものじゃないなと思った、うん、ある程度なんか日本ってまあまあまともな方というか、なんかそのさ韓国シンガポールと比べるとそこまでじゃないじゃん。
まあね、
そこまでではないじゃん。ちょっと近いけど、めちゃめちゃ近いけどね。でもアメリカともまた違うし、
うん、
なんか、ま、いろんな意味で日本っぽいなと思った。ちょっと中途半端、なんか安全っていうか、まあまあね。まあでも、まあ、学校の名前で人生決まってないけど学校の名前を一生背負ってくっていうのは、うん、相変わらず気持ち悪いなと思った。
しんどいなそれは本当に、
うん、それは本当アジア特有の文化だと思う。だってまあさすがにさ IB リーグとか行ったらアメリカとかもへすごいねとかは思うんだけど、知らんわけじゃん、そのなんていうのかな、外国アメリカとかの人とかからさ日本の大学でさ、例えば旧帝大行ったとしても、
うん、
なんじゃそれの世界じゃん。東大とか行ってもへえぐらいの。
な、確かにね。
でしょ、なんか生徒さんでトロント大学行ったって人が聞いて、うん、へーと思ってランキング調べるまで知らんかったのね。全くそういうもんじゃん。
まあ確かに
ランキング気にしてないし、その子も言ってた、なんか
あんまそうだね、指標にはならないからね。
そう、なんかね早稲田とか慶応の人ってたくさんいなかったって、ソニーで働いてたからね。そしたら知らない、大学とか聞かないし興味ないしとか言って、うん、ですよね、アメリカのあのとか他の外国からするとねと思った、
うん、
確かに東大ぐらいは少しはさ聞くんだろうけど、
うん、
誰も気にしてないんだろうなと思った。
あんまね、
日本ほどね。
日本気にしすぎだよね。
気にしすぎだね。この年になっても聞かれるもん。
そう、縛られすぎなんだよね、日本は日本で。
本当だって長い。でもシンガポールも本当にその12歳の時に受ける試験の点数を一生背負ってくんだって。だるっと思った。
もうね、そうなんだよな。でもなんか、でも何が正解かはまだ分かんない。
まあ正解なんて、まあ、自分で見つけるもんじゃないでしょうか。
まあね、
そんな風に思いました。だから学歴に縛られて楽しい人は、それで幸せなの、それで、まあ、が幸せなんだろうし、
うん、
まあ、そうじゃないのを見つけた人はそれが幸せなんだろうし。
まあね、
まあ
人それぞれ。
一つ言えるのは、まあ、受験とか大学入学とかのはただの通過点に過ぎないよっていうことなんだな、うん、
本当に
というのを全世界の人に言いたい。お前に言われたくないわって、なんか何様だよって思ってるかもしれないけど。
確かにね。
いや、もう逆にこの3月31日明日から4月の新しい学年が始まって、なんか行きたいところに行けなかったとか、まあいろんなしがらみを抱えてる人はね、もし日本人でね、まあそんなのはただの通過点だと。こっからですよ、人生なんていつでも逆転できるから。
うん、
だし成功したと思ったら失敗してるってこともあるから。
確かに。
そんな話でした。
はい、
明日から新学年頑張りましょう。
はい、
それではこのスクリプトも YouTube じゃなくてウェブサイトの方から見ることができます。 YouTube の方も、ちょっと遅れて出すので、ぜひチェックしてみてください。
はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。